2022年10月7日掲載。米バイデン政権が AI 権利焦点を発表。テック企業に説明責任。ホワイトハウスは、人工知能が説明責任を果たす時代がやってきたことを米国民に知ってもらいたい考えだ。バイデン大統領は10月4日、AI 権利焦点を発表した。そこには、AI 時代に米国民が受けるべき5つの保護原則の概要が記されている。世界最大手のテック企業や AI 企業の本拠地である米国は、AI による危害から国民を守る方法について明確な指針を示していない欧米諸国の一つだ。バイデン大統領は過去にプライバシー保護の強化を求め、テック企業に対してデータ収集をやめるよう主張してきた。今回の発表は、AI に説明責任を持たせるために、政府、テック企業、国民がどのように協力すべきかというホワイトハウスのビジョンを示すものだ。しかし批評家は、この青写真には抜け穴があり、米国は AI に関してさらに強固な規制が必要だと述べている。9月にバイデン政権は、技術の説明責任と改革についての基本原則を発表した。これには、差別的なアルゴリズムによる意思決定の停止、テクノロジー分野における競争の促進、連邦政府によるプライバシー保護の提供などが含まれている。AI 権利焦点のビジョンは、科学やテクノロジーに関して大統領を補佐する米国政府機関である科学技術政策局 OSTP が1年前に初めて発表した。政府が AI に関する基本的人権を保障するという目標をいかに達成するかという青写真を示したものだ。政府機関に実務的なガイダンスを提供し、テック企業、研究者、市民社会に AI の危害から保護されるために必要な行動を呼びかけている。AI というテクノロジーは、米国民の生活に実害を及ぼしています。AI はプライバシーに対する基本的権利、差別からの解放、基本的な尊厳といった私たちの中核となる民主主義の価値観とは相容れない危害を及ぼしているのです。政府高官は記者会見で述べた。AI は、私たちの社会を一変させる強力なテクノロジーだ。同時に深刻な危害をもたらす可能性もあり、その影響は不釣り合いなほど社会的少数者がかぶりやすい。例えば、警察が使う顔認識テクノロジーや、給付金を配分するアルゴリズムが少数民族に対して正確性を欠いていることなどだ。AI 権利焦点は、そのバランスの是正を目的としている。米国民は、安全ではない、または効果のないシステムから保護されるべきだ、と述べることから始まり、米国民はアルゴリズムによる差別に直面するべきではなく、システムは公平な方法で設計した通りに使用されるべきだ。米国民は組み込まれた保護機能を通して不正なデータ利用慣行から守られ、データの管理に対して主体性が与えられるべきだ、と続く。また、市民に対しては、自動化されたシステムが使われていることを知り、出力される結果にどのように貢献しているかを理解すべきだ、としている。最後は、人々は、いつでも AI システムを拒否して人間による代替手段を求めることができ、問題に対する救済策が利用できなければならない、と締めくくっている。私たちは、特定の技術プロセスの使用には関係なく、AI テクノロジーの最悪の危害から人々を確実に保護したいと考え、望んでいるのです。別の政府高官はこう話した。OSTP によるこの権利焦点に、深い感銘を覚えると話すのは、AI 政策を監視する非営利団体 AI デジタル政策センターのマーク・ローテンバーグ理事長だ。明らかに出発点です。米国が人間中心の信頼できる AI をどのように導入するのかという議論を終わらせるものではありません、とローテンバーグ理事長は言う。しかし、米国がこの約束の履行に向けて前進するためには素晴らしい出発点なのです。デジタルにおける権利を守る団体アクセスナウの米国政策アナリストであるウィルマリー・ゲスコートは、このガイドラインは感情認識などの他の AI を使っているテクノロジーによって人々が経験するさまざまな危害を挙げ、それに対処しながらデータを最小化する重要性を巧みに強調していると話す。 AI 権利焦点は、全米の黒人やラテン系の人々の基本的人権に対して 歴史的な価値のある大きな影響を及ぼす可能性があります、とエスコートーは話す。テック業界は、AI が良い用途にも使えることをホワイトハウスが認めたと歓迎している。Google、Amazon、Uber などで構成するテック系ロビー団体 CCIA のマット・シュルアーズ理事長は、現政権が差別を回避し、政府のテクノロジストに向けたリスク管理の枠組みを策定することで、AI 倫理原則の模範を政府機関が示すべきという方向性を示したと評価している。マイクロソフトや IBM などが加盟する別のテック系ロビー団体 BSA のショーン・ドラワトソン AI 政策理事は、リスクや影響評価に焦点を当てた AI 権利焦点のアプローチに満足していると話す。こうした原則が、実際に保護と信頼性を高める方法で適用される保障が重要です。欧州連合は、AI による危害を防ぎ、有害な AI テクノロジーの説明責任を企業に負わせることを目的とした規制を推進している。そして、厳しいデータ保護体制を敷いているが、一方で米国は新しい規制の導入を嫌がってきた。今回の権利焦点は、EU で発表された内容を反映しているが、OSTP は法律を制定できないため、拘束力がなく、米国政府の政策をなすものではない。立法化するかどうかは議員次第だ。スタンフォード大学人間中心の AI 研究所のラッセル・モルド政策担当理事は、この文書は実効性や詳細に欠けると話す。AI が突きつける切実な課題に取り組むために必要な、連邦政府による守備一貫した政策が欠けていることに失望しています。配備された、あるいはオープンソースの基盤モデルがもたらすリスクや危害を、連邦政府が調整する監視、監査、審査といった行動によって軽減することが重要なのです、とウォルド政策担当理事は話した。ローテンバーグ理事長は、EU の AI 法のような規制の導入を求めている。EU の AI 法は、人間に危害を及ぼす可能性が最も高い AI の利用に特別な抑制と均衡を加えることで、AI による危害の防止を目的としている。例えば、監視社会における顔認識テクノロジーの利用といった、最も物議を醸してきた AI の導入を明確に禁止したいと、私たちは望んでいるのです、とローテンバーグ理事長は話す。以上、メリッサ・ヘイッキラの報告でした。